はい、ポポンプグニャラジオですということで、まあ、昨日ツイキャス、僕のツイキャスでも教えていただいたんですけども、まあ、やっぱりその沖縄の高江でね、その機動隊員がですね、反対派の市民に向かって、土人という言葉が今朝、もうなんていうんですか、沖縄県的にはもう炎上って言っていいぐらいすごい批判があってですね、さらに、そこにシナ人と、別の機動隊員も、そういうのを、反対派の人に、差別的な発言をしたということで、まあ、これも、今まで調査中だったみたいなんですけども、これが沖縄県警がですね、これがその、土人発言もシナ人発言というのもですね、大阪府警の、機動隊員によるものであったということを、認めたみたいでね、まあ本当ひどいなと大阪府警、本当に、まあそれは他の機動隊員もね、市民へのこう首になんかロープで首絞めるようなことをしたりとかしてですね、まあ本当にそのなんていうのも加熱してると暴力的な行為っていうのがね、まあそれはどういうなぜかっていうと、こういう差別発言が出てくる背景っていうのもですね、やっぱり年内に、高江でヘリパッドを作り上げないとダメだという安倍政権の、号令が出てるからですね、こういう風な暴挙っていうかね、出てしまうんじゃないのかなと、そう思ってしまうんですよね。で、そこにおいて、大阪府警機動隊員のこの本音的な差別発言というのが出てきたんじゃないのかなと。だから日頃からやっぱその警察っていうのはですね、まあ、特に大阪府警って言っていいと思うんですけど、沖縄県民のことをですね、こういうふうに思ってるということなんじゃないですかと、思ってるからそういう言葉が出てくるんでしょうと。この20代の隊員ですか、これ。そういう教育をしてるのかと、大阪府警はね、警察はね、あるいは警察全体、警察庁はですね、そういう教育をして、沖縄に、全国から警察を送り込んでいるのかと。まあ、そういうことがね、思ってしまうと。もう本当きちんと謝罪、沖縄県警にしても、大阪府警にしても、警察庁にしてもね、ちゃんと謝罪せなきませんよと。これも土人、シナ人の、この発言というのはもう差別発言と。これ警察側が認めてますからね。それどう対応するんだと。この機動隊員二人、大阪府警の機動隊員の処分はどうするんですかと。公務員、ね、本当に国民に食わしてもらってる人たちでしょと。そういう人が差別発言、国民に差別発言をしたと。したら、それは、なんていうんですか。軽い処分で済まされるのかいな、ということがね、思われるわけでね、これはあかんでと。だから本当にその警察庁の長官にね、警察の大元締めの警察庁の長官ですね。で、あるいは、これも、内閣直下なんですかね、警察庁っていうのは。だから安倍首相、警察庁長官にですね、その沖縄県民のことをそういうふうな差別的な目で見てるのかということをね、やっぱり国会でも追及せなあかんのちゃうかなと僕はちょっと思いましたけどね。だからそういう、だってこの下々っていうかですね、この下っ端の隊員にも、そういう思想が行き渡ってるんじゃないのかなと、この差別発言をね、見て、そう思われると。本当、これ追求してほしいですね。まあ、昨日はね、その山城博司さん、その、高江で反対派してるリーダー的な存在の、ね、山城さんが、逮捕されたっていうのもあってですね、まあ、それもすごい微罪であると、有刺鉄線を切ったかどうかね、そんなもん別に、弁償したら済む話でしょうと、意図はそうじゃないと、リーダーさえ逮捕したら、反対運動鎮圧できるんじゃないかという狙い撃ちでやられたというのはね、まあ、これはもう、警察側もいろんなマスコミが語ってるみたいですけども、いや、そういうことしたらダメですよと。で、かてや、違法改造ダンプカーがですね、高江の現場にしょっちゅう出入りしてると。まあ、それを警察は取り締まらずに、見過ごしてるっていうね。 で、反対派市民にはですね、車両の整備不良がちょっとあるとかって言ったら、それでも、なんか、侵入禁止というか、認めないとかですね、なんかすごいこと、えぐいことやってるみたいでね。いや、そういう不公平なのは何なのかの不公平というか、これだって差別じゃないんですかと、僕は思ってしまうんですけども、いや、本当にちゃんと、認識を正すべきですね。警察庁、安倍首相、ね、本当に、なんでこんな反対運動、高江の住んでいる人たちもですね、ヘリパッド建設は反対だと言ってるわけで、まあ、ここにオスプレイがね、しょっちゅう飛ぶようになるわけですから、それどうなのと、いや、そういうのはなぜその、無理やりしてしまうのかというのも思いますしね。まあでも今回は、芥川賞作家の人がですね、この発言を、きちんとカメラに収めてたと。まあこれが本当に大きな報道になりですね、沖縄のマスコミ、琉球新報、沖縄タイムス、どちらもですね、ネットには、この発言の、あの動画をアップして批判してると。警察は謝罪せよということの論調どちらもですね。だから沖縄県のマスコミもやっぱりこの発言は看過できないと思っていると、もう怒っていると言っていいんじゃないのかなと思うんでね。で本当これはね、うやむやにしちゃダメですね。でやっぱり反対派の人もやっぱり狙われてますから、もう警察もねなんか一人一人カメラ撮ったりとかしてると顔をね。だからこれあの反対する側もですね、あの写真を、とかカメラでですね、できるだけ記録を残しておくと、このでっち上げ逮捕とかね、まあ、転び工房に代表されるような、そういう冤罪的なものを狙ってくるわけで、もう警察も必死ですから、もうできるだけ証拠を残しておくと、こちらもね。で何かあった時に、こういうふうにですね、こんなことを言われましたと、こんな差別発言やりましたと、暴力振るわれましたっていうね、まあそういうのが必要だなと、思いましたね。まあ本当にそういうのに気をつけて、頑張ってほしいなと。で山城博司さんは、昨日逮捕されてね、まあ、すぐに釈放しなさいと。本当にね、もう沖縄県民の怒りに火つけてのちゃおうかなと、思いますけどね。まあ、あとはね、まあ、あと、ちょっと思ったのが、その、やっぱり、将棋連盟のね、この、ソフト雑誌不正疑惑の三浦九段の問題っていうのがですね、まあ、これもなんか、昨日、三浦九段がですね、三浦博之九段が、反論をしてると。で、しかも NHK に単独インタビューで、私は一切不正してないということを言っててね、で、これ、将棋連盟も悪い、っていうのはですね、確たる証拠を出さずに三浦さんを、この出場停止にしたというのがあるんですよね。いやだから確たる証拠を出しなさいと、そのソフト雑誌した一致率、まあ寄付からわかると、まあそれもあるかもしれませんけど、三浦九段としてはそれだけでは証拠にならないということも言ってるわけで、まあほんで。で今日の文春はネットに出てたのがですね、で渡辺竜王が、この三浦九段に対して間違いなく黒だと言っていると、まあ他の棋士もね1億%黒だとかって言ってて、もう本当これ泥沼化していくと、まあその間違いなく黒1億%黒というのであればですね。これはやっぱり証拠を出さないとダメですよねと。まあ、個々の棋士の、まあ、あれもそうなんですけど、やっぱり将棋連盟としてね、やっぱりけじめをつけないと、これ裁判になったら将棋連盟が僕は負けると思うんですよね。いや、もちろんそれなりの根拠があって、三浦九段を、竜王戦に出さないという決断を、したと思うんですけども、まあ、それがその一般に伝わらないと、将棋界全体の信頼に関わってくると、怪しいというだけで苦労にしてですね、としたら、本当になんか、その今の状況証拠だけではね、これはもう将棋連盟が裁判になったらもう負けると、 誰がどう考えてもね、いくら怪しくても 100% 黒っていう、間違いなく黒っていう証拠を出さないとそれは負けますよと、まあ名誉毀損的な問題にねもうなってるんでね。だから三浦さんとしてもこれも必死ですよね。もう生活かかってますから。まあただやっぱソフト雑誌、将棋ソフト、スマホをね使ってたとしか思えないという一致率っていうのも片方で出てると。まあね、まあスマホを使ったらあかんっていうあのお達しみたいなのはこの間出したばっかりなんですね、将棋連盟はね。だから12月14日から今年のね、そっから、そのルールはスタートするんで、今やったら別にスマホ使ってもですね、別にルール違反でも、規約違反でもないと、いうことも言えるんでね。だから将棋連盟としては今の状況だと、かなり苦しいですね。ただスマホを使ってたとか、それだけではですね、その三浦九段を黒とは僕はとても言えないんじゃないのかなと。例えば隠しカメラでね、なんか証拠を握ってるとかですね、そこまでのあれがないと、三浦九段もね、ほんと、はっきり言ってもこのまま三浦九段もう、なんていうのか、もう将棋界から干されるというか、もうはっきり言っても将棋人生終わりみたいにね、もうなってますからね。いや、それどうすんのかなと。やっぱり将棋連盟として、やっぱりきちんと、三浦九段にも納得する証拠っていうのを提示してね、やらないとダメだと思うんですよね。いや、僕は、そのなんかあるから、こういう判断をね、したと。ね、前から怪しいと言われてたと。複数の棋士から指摘があったっていうのがあって、ってなったと思うんですけど、ただやっぱり将棋連盟としての、ね、証拠が弱すぎると。今のままではやっぱり三浦九段の方が、勝ちだなと。だから将棋連盟は本当に先の先まで読んどけよと。それこそソフト雑誌でね、先まで読んで、手を打ちなさいよと。将棋は強いけど、リアルはダメなのみたいなね。ちょっと思ってしまいましたけども、どうなんでしょうかね、と、思いましたということで。ということで、さようなら。バイバーイ。Thank you.